もしもし、テレフォン人生相談、勝野博士です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談ですか？は
い、ですね、はい、実は私1年前に目の手術をしたんですけれども、
はい、
そうしましたら目が見えなくなっちゃったんです。
はあ、はい。
それでそれから家庭内がうまくいかないでですね、
はい、
要するに尿も家族構成を言った方がいいですかね。
はい、お願いします。
私66歳です。
はい。
で妻が63です。
はい。
で子供は長女が39、次女が36で長男が30です。3人です。
はい、はい。
それで長女と次女は結婚して独立してまして、
はい、
一緒に住んでいるのは夫婦とそれから長男とそれから私の母89歳なんですけど、この4人暮らしなんですね。
はい、
はい。それで目の手術をして見えなくなってしまってから1年以上経つんですけども、
はい、
女房と子供がもうそれまで目が見えてた時は円満にうまくやれてたんですけれども、はい、なんかもうそっけない態度になってしまってですね。
見えないっていうのは全く見えないということですか？
今のところは6分の1ぐらいは左目がわずかに見える程度なんです。
はい。
で今までその見えてた時は、まあ、食事以外は家族の手伝いはもうほとんど 100% 近くやってきたんですけども、それが全くできなくなってしまったわけですね。それで妻がボランティア活動してるもんですから、
はい、
毎日忙しい割に結局私がやってたことがやれなくなったもんで女房に全部かかってきてしまうんで、まあ、そのイライラもありますしですね、
はい、
現役時代私営業だったんですけれども、
はい、
やはり今もそうでしょうけども、まあ、数字がきつかったもんですから、
はい、
かなりよく睡眠薬代わりだってお酒はよく飲んでたんです、はい、365日、
はい、
ですからそれが気に入らなくて、でそのせいで目がこうなったんじゃないかっていうふうに医者は酒は関係ないって言ってるんですけども、
はい、
女房にしてみれば結婚してからずっと結婚して40年なんですけれども、
はい、
暴飲暴食して妻子供に迷惑をかけ、で定年退職後は今度はみんなの家族のためにやってもらおうと思ったところが見えなくなってしまってまた迷惑かけたということで、
はい、
もう一切もうあなたの顔なんか見たくないとかですね、
はい、
話もしたくない、もう部屋に閉じこもってろっていうのがもう6ヶ月ぐらい前から続いてるんですね。
はい。
それで目が見えない苦しさと、それから誰も話す人もいませんので、せめて家族だけでもいろいろと話をしたりしたいわけですけども、
はい、
それすらも一切話もしたくない、あなたと結婚して失敗した私の人生をもうめちゃめちゃしたのはあなたのせいだっていう、そんなことまでも言われてですね、
はい、
家族にも見放され苦しいあまりでも毎日死にたい死にたい死にたいのことばっかし頭にないんです。でただ自殺する勇気度胸もまたないもんですから今すぐ死ねるっていうことはないんですけども、要はもう死ぬしか他になんかこう生きていける手立てっていうのはないかどうか、まあ、先生にご教授いただければなということでご相談に上がりました。
今そういうふうに思われてるんですね。
はい、もう毎日もう死にたい死にたい、なんとかどんなことでもいいから死んでしまいたいということしかも頭にないもんですから。
わかりました、
はい、
それではですね、
はい、
今日はこちらに心についてのエッセイストとしておなじみの、
はい、
マドマーゼル愛先生がいらっしゃいますので、
はい、
先生にご相談したいと思います。先生よろしくお
願い
します
。はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。まずちょっと確認したいこととして、これは治る可能性というのは全くないんでしょうか？
はい、結局これはもう視神経がもういかれちゃってるから日本中どの医者探してもダメだろうって言われちゃって、可能性がなくなってから家族の態度がガラッと変わってしまったんです。ですから半年ぐらい前からもうあなたの顔なんか見たくないとか、
なるほど、
あなたと喋りたくないから部屋に一人でいなさいとかって言われて、いかに奮闘してるんです、死ぬしかどうしようもないのかなと思ってですね。
実際にこうトラブルたり、はい、喧嘩したりとかっていう状況はそういうのはないわけ？
じゃあ自分は喧嘩するつもりはないんですけれども、
ええ、
要は先ほどもちょっとお話したんですけども、自分が今まで目が見えて家族のことでできることが全くできなくなってしまったもので、全部それが家族に負担かかってしまってですね。
見えてる時にされて、
見えてる時に食事以外はほとんど私やってましたものですから、
それが なんで目が見えてる時は、
はい、
家の家事をそこまでされていたんですか？ やられたんですか？
私料理がダメなもんですから、はい、例えば掃除洗濯だとかですね、子どもの送り迎えとか駅まで乗ってくるとか車に乗ってくるとかそういうものはできたんですけども、
はあ、
うん、料理はね私に上じゃないもんですから料理は やんなかったの。それ以外のことは
ちょっと待ってください、ちょっと聞いてくれます？
はい、
はい、じゃあ目が見えてるときは、
はい、
相当なことやってたわけじゃないですか？
できるだけのことは私はやってたはずです。
なんでそうやってたんですか？奥様が忙しかったから？
いやそうじゃなくてですね、ええ、結局自分中心で自分が酒を飲むために家族サービス、子供のサービスが全くやってなかった。だから未だに言われて、親父とキャッチボールしたこともないよ、ドッジボールしたこともないよ、サッカーしたこともないよって言われるようにですね、親父はもう酒ばっか飲んでたからどうしようもない親父だっただよって未だに言われるもんですから、それがあったもんですから、できるだけ私ができることはやろうということでやってきたんですけどね、
うんうん、じゃあそうするともう仕事をされている時から、
はい、
家族とあなたの心はもう離れていたわけね、基本的に。
家族から言われればそうですね。
それでちょっと気になるのはね、
はい、
だから何かやって罪滅ぼしとか、
はい、
その考え方がとても気になるんですよ、僕実は。
おお、まあ、その反省点はあって、できるだけ家族に今子供にやらせるもんだったら、じゃあいいよ、俺が今まで迷惑かけたから俺がやれることはやるよということでやってきてましたけども、
ちょっと待ってください。
今始まったことではないと思います。
話していいですか？
はい。
なんかお話を聞いてると、
はい、
どこも行けなかったから今度はやるよとか、
はい、
家族が求めていたものはなんかそういうこととはちょっと違ったんじゃないかしら。
あ、先生言われるそうかもしれないです。あなたちょっと私たちの気持ちが分かってないって言ってますから、
ええ、だからただ単に、
はい、
普通の心の交流がなかったことが寂しかったんじゃないの？
それを今何もやっぱり根は持ってます、
うん、はい、だからお父さん自身の心の中に、
はい、
外を閉ざして、
はい、
お酒という自分の世界だけに逃げてしまう、
はい、
孤独な気持ちがずっと昔からあったんじゃないんですか？
そうです、それが気に入らないって言ってます。っ
ていうかお父さん自身も、
はい、
それでは苦しかったはずよね。だって、
だから自分のことしか考えてなかったんですね、
うん、自分のことも考えてなかったと思うの。
あ、苦しいからじゃあそれに溺れるとで、うん、家族がどうなっても知らないよという自分のことだけしか考えてなかったんじゃないかと思ってます、
うん、
はい、
まあ、だから目が今見えない状況ですけれども、
はい、
前からそういう見ていなかったのような気がするのよね。
ああ、心見てないということですね。
うんうん、周りをね。
はい、周りをね。
うんうん、
はい、
そうすると今の、その苦しさっていうものは、
はい。
ある意味、これは偶然なんですけれどもね、何か。
きっとも私たちのことを分かってくれてないっていうのは、そのことだと思います。
うんうん。だから、変な話だけども、今目が見えないっていう時に、音が聞こえますよね。
はい、聞こえます。はい。
それから、人の気配が感じられる。
わかりますね。
わかりますよね。
ぼんやりとわかります、はい。はい。
そこでもコミュニケーションっていうのは実はできるわけだし、
はい。
人がなんで動いてるのか、逆に見えてくる部分も、
はい。
あるような気がするんですよね。
はい。
そこら辺の感覚を研ぎ澄まされて、
はい。
目に頼らないコミュニケーションの、
はい。
新しい形、
はい。
っていうものを、まず一個作っていく必要があるような気がするんですよ。
は
い、
ああ、そうですか、はい。はい。
足りなかったのは、なんか、やるやらないとか、やってあげるとかやってあげないっていうことではなくて、
はい。
ちゃんと自分のことを見てくれて、
はい。
反応してあげて、
はい。
交流がそこに、心の触れ合いと交流があるかどうかっていうことが、本当は大事だったような気がするん。
そうですね。先生言われる通りだと思います。寮が人を、私の心を全然見てなかったっていうのは、そのことだと思います。
はい。
はい、
それはかえって、目が見えなくなっている今の方が、つかみやすいんじゃないかなって気もするんです。相手の心を見るには、逆にね、
はい、
そういう面もあるかもしれないなという気はしますよね。
は
い、
あ、そうですか。
ただ、お父さん自体が何も変わらなければ、
はい、
残された家族にとっては、ただ負担になってしまうと。
はい、
それで、奥様はボランティアに行かれてるっていうことですが、
はい、
家の方にそれこそボランティア精神を今本来は向けなくちゃいけない時なはずなんですよね。
はい。
本当はそうですよね。
はい。
コミュニケーションがないがために、
はい、
バラバラになっていたために、
はい、
夫婦の目が反対側全く違った方向に向かっていっていますので、
はい、
そこら辺のそのエネルギーの方向が逆転してお互いの家庭に向き始めたとしたらね、
はい、
意外とあのボランティア精神がなんだ本来は旦那に向けなくちゃいけないんだってことも意外と早く分かってくれるかもしれないし、お父さんとしてはやり直したい気持ちがまずあるかどうかなのよ僕としては。
私はもう毎日数考えてる、だからもう心入れ替えて今までのことを反省してやるから頼むからもう少しやってみてくれと。
それにしては喋りすぎんじゃないかなって気がするんです。
あ、そうです、あんた口が多く喋りすぎるから黙ってろって言われます。
要するに静かでないと心の交流っていうのは生まれないんですよ。
やっぱりそうなんですか。ちょっとやっぱり喋りすぎですかね。私
喋りすぎっていうのは、
はい、
自分を表明したいっていうことだけに意識を取られているんです。
ああ、なるほど、そうですか。
ええ、
あのやっぱりそうなんですかね。
黙って聞いていれば、
はい、
今残念だけど目が不自由ですので、研ぎ澄まされた耳になっていくんです。
はい、
その時これまで見えなかったものが見えてくるような時がきっと来ると思います。
はい、ああ、そうですか。
そこに修復の鍵があると思います。
ああ、そうですか。ありがとうございます。先生の言われた通りはその通りですね。
はい、
全くあの女房が望んでたのは先生の言われること全くその通りだと思います。
ということは奥様もボランティアを通して、
はい、
このための準備をしていたのかもしれない、運命的に。
ああ、そうですか。そういうふうに捉えればよろしいですかね。
そうですね。それにはでも新し
い
形が必要になってきます。
はい、
今言ったポイントですね。はい、あともう一つ、これはご家族とは違った意味で、
はい、
同じような状況の人が世の中に僕結構いらっしゃると思います。
はい、そうですよね。
そして同様に、
はい、
孤独な気持ちや苦しさを持っていると思います、
はいはい、
やっぱりそういう人と心の交流を結ぶいいきっかけになると思うんです今は。
あ、そうですね。私もそういう人はどうして克服してるのかなっていう話も聞いてみたいなとは思ってるんですけど、はい、
やっぱりそこら辺を、
はい、
あのちょっと探してですね、
はい、
やっぱり分かり合える者同士で、
はい、
まず心を開くきっかけにされたらどうでしょうか。
はいはい、
はい、
先生ありがとうございます、本当にあの自分で間違ったこう解釈をしてましたので、
うん、
先生に言われてやっと気がつきました。
ありがとうございます。
はい、どうも先生、はい、貴重なご教授いただきまして本当にありがとうございました。
とんでもございません。ちょっと勝野先生にまたあの、
はいはい、
よろしいでしょうか。
はい、大変あのいいお話をご教授していただきまして、
ね、私も一言よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
あの先生言われたように、
はい、
僕やっぱ黙ってるべきだと思いますね。
黙ってやっぱり
沈黙ですよ。沈黙です。
ああ、そうですか。
はい。はい、あなたのその、これからのやり直すという心ですね。はい、それを、もう死にたいとかなんか言わないで。はい、あなたは、死んで、そういうことを考えてる。喋りすぎ。あなた、ちょっと黙って。
喋らないように。注意します。
はい。はい、あなたね、絶対、あの、死にたいとか考えないで。
はい。
そういう考えてる時間があったら、
はい。
子供たちのこととか、
はい、
そういうことを考えてください。
はい、
そして、
はい、
あの先生言われたように、
はい。
コミュニケーション取る方法、いくらでもありますから。
はい。
そういうことも調べて自分で目標をね、
はい、
いろいろ研究してみてください。
ああ、そうですか。
はい、
わかりました。どうも、ね、今日は貴重なご意見たくさんありがとうございました。
沈黙ですよ。
はい、沈黙。
はい、
わかりました。
はい、
第一にそれを考えています。
はい、
はい、
じゃあどうも
ありがとうございました。
どうも、
失礼します。それでは失礼します。
失礼します。